Gwen, Owen Cooking. Gwen, Owen Cooking. Dream of Tane.
皆さんおはようございます。オーケストラでつながろう、パーソナリティの内藤由美子です。この番組はオーケストラをキーワードに、音楽の話や楽器の話、指揮者目線で感じることなど、さまざまな話題を取り上げ、オーケストラやクラシック音楽をより身近に感じていただこうという番組です。今日はゲストがお二人いらっしゃいます。まず一人目、東京都交響楽団第二バイオリン奏者の新田司さん、そして奥様でピアニストでいらっしゃいます八田川美春さん、ご登場です。道外からのゲストさん初です。すごく楽しみにしています。いろいろお聞きしたいと思います。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。それでは番組スタートです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、札幌スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、夢の種、夢の種、夢の種、夢の種。
はい、改めまして内藤由美子です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、ゲストがお二人いらっしゃっています。東京からお越しいただきました。まずは東京都交響楽団第二バイオリン奏者の新田司さんです。おはようございます。
おはようございます。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。そして奥様でピアニストとしてご活躍の八田川美春さんです。おはようございます。
おはようございます。今日はお呼びいただきありがとうございます。
はい、お二人どうぞよろしくお願いいたします。はい、お二人と私の接点というのはですね、3人とも同じ大学で勉強をしてました。東邦学園大学というところで、私の方がもうかなり先に卒業させていただきましたけども、
大先輩です。
いえいえいえいえいえ、今日は本当お越しいただきありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
あの一番最初にね、お二人にあの初めてお会いしたのが2022年の8月にありました、東邦会、北海道東邦会っていう、ね、演奏会で、初めてお会いしたんですけれど、もうすごい上手だったんですお二人。もうそれでもう私すごい惚れちゃって、演奏に。であのお声ちょっとかけさせていただいて、私が指揮をしている富士女子中高のオーケストラ部にぜひとも来てご指導いただけないかってことで、お二人とねちょっとお声かけさせていただいたんですが、実はこの収録の2日前にもうね、富士女子来ていただいて、ね、お二人どうでしたか。今回ね2回目、
今回2回目に来させていただいて、うん、まず最初に2人でミニコンサートということで聞かせていただいたんですよね。あの今回の選曲が、うん、あの僕たちあの、うん、ベートーベンのバイオリンソナタ7番のピックアップしたんですけれども、あの富士女子の生徒さん、うん、皆さん、今ベートーベンのシンフォニーの7番に取り組んでらっしゃるということで、あの僕たちもそれではあのバイオリンとピアノのソナタ7番をチョイスしようということで、あの僕たちもあの後でお話するんですけど、リヨンであの勉強してた曲だったのということもあって、その第7番ですね。
あ、7番を勉強されてたんだ。
ということもあ
って、偶然、ね、7っていう数字が、ね、一緒でリンクして、
ベートーベン、はい、やっぱすごいあの曲情熱的っていうか、すごい激しさが、ね、ベートーベンの激しさが、はい、パワフルでしたね、
リヨンで集大成で最後にあのリサイタルで弾いた曲だったので、
そう、じゃあ結構思い出深い
曲でした。
そうでしたね。
そうだった
っていうのだったり、あと生徒さんからリクエストいただいたクマバチの飛行とか、
の飛行、ね、
あの今回初挑戦でしたね。
あの学校の先生が一人、うん、後ろの方で聞かれてたんですけど、はいはい、その先生が後から私に、うん、いや本当にあれなんか蜂がブーンって飛んでるみたいだったよ、うん、すごい楽しかったよっていう感想をいただきました、
うん、ありがとうございます
ありがとうございます。
でもやっぱリムスキーコルサホコフ、
うん、コルサコフです
がすごいなってこう楽譜を見て、う
ん、バイオリンであの蜂がブンブン飛んでる感じを表現できる
っていう、ねうん、そうあでもこうちょっと細かい話ですけど半音の違いだったり全音の違いだったりとか、うん、微妙にずれてるじゃないですか、うん、あの音程感が私今回新田さんの演奏を聞いて初めて分かったんですよね、うん、すごく正確だった。正確っていうかなんとなく雰囲気で弾いちゃう人とかもいるじゃないですか、うんうんうん、そうじゃなくて本当にあのタカタカタカタカタカタカのあれが全部正確に聞こえてきたのがすっごい 驚きというか、うん、こんな風に聞こえるんだって
あと楽譜見ると結構強弱が細かく書いてあったりして、だそういう不規則な動きがなんかこう蜂を、うんうん、蜂がブンブン不規則に飛び回ってるのが表現してるんだなって今回初めて挑戦してみて気づきました、
うん、ああそうですか、はい、いやもうなんか勝手にね、うん、そんな曲の難易度とかを全く気にせず、うん、生徒がね聞きたいって言ってるんだけどって言っちゃったのでいやなんかすごい無理言っちゃったかな
って。いやいやでもいい機会でした、
実際難しいですかあれは。
実際そうですね、あの指絡まるし、うん、あのちょっと音を自分の手の中に入れるのはちょっと時間かかりましたけども、でもいい機会でした。
もうパーフェクトだった。すごい綺麗だったです。
まだまだです。
いえいえいえいえ、ね、その後にあの教える方の、ねこともちょっとお願いしたんですけど、
うん、今回2回目だったんですけれども、うん、やっぱりあの皆さんすごく真面目で熱心な生徒さんで、
うんうん、
あ
のそうですかそう言ってちょっと嬉しい。
音楽がやっぱり好きで、うんね、皆さんオーケストラ部入ってるんだなっていうのは、うん、その生徒さんの聴いてる姿とか表情とかで伝わってきて、う
ん
う
ん、あ本当ですか、うん、いやまだまだもちろんまだまだなんですけど、あのベートーベン の、まあ、今回2楽章のねすごい重たい感じの曲でしたけど、全体を通してすごい起伏が激しいじゃないですかやっぱりベートーベンって、うん、それを中高生のそれも女子に、うん、どう伝えたらこの激しさを音としてこう出せるんだろうかっていうことをすごい毎回思うんですけど、うんうん、今回新田さん教えてくださったことを私もねもちろん一人で聞いてたんですけど、すごく丁寧で子どもたちに分かりやすく、で私もバイオリン全然弾けないので私にもとっても分かりやすいご説明だったのがすごい嬉しかったんですけど、どういうことをあの気をつけてというか、はい、教えてたんですかあの時は。
あの時はですね、まあ、あの細かいハーモニー感とかっていうのはもちろんまだ皆さん取り組んだばっかりということもあって、そういうところもあの、うんまあ、今後ぜひ詰めていっていただければと 思いもしたんですけども、やっぱり限られた時間の中でしたので、うん、あの曲が持つその重たい足取り感とか、うん、ちょっとナイーブな感じとかっていうのを少しでも楽から読み取っていただけたらっていうようなことを、うんあのまあ、お伝え、うんまあ、全部はできなかったですけどね。
いやいやでもやっぱり音の説得力ってすごいなって思ったんですよね。
僕は言葉足らずなので、まあ、音で説明する、いや弾いて説明するというのが一番手っ取り早いとか、まあ、言葉でも説明できないといけないですけれども、ね
うん、いやもう本当に言われた通りのことが音になって出てくるその説得力はもう何者にも変えがたいと思って、うん、もうやっぱりもう一音さーっと弾いてくださるだけで雰囲気が本当にファッて分かるっていうことがすごいなって思いました。
ありがとうございます、
うん、あの奥様のね三春さんもずっとその時見てくださってましたけど、はい、そういう音の変化だったり、まあ、あんまり普段、ね、オーケストラとこう接点がないかもしれないですけど、こう聞かれててどうでした？
そうですね、なんか、まあ、あの2楽章は普通に難しい曲だなって、うんうんうん、高校生だからとかじゃなく、うんうんうんうん、すごい精神性の高い難しい曲だと思うんですけど、
うんうん、
そうですね、まあ
でもピアノのね、あの7番の話にちょっと戻りますけど、やっぱりその7番の激しさと、あのシンフォニーの7番の激しいのはやっぱり4番、4楽章とかすごい激しいと思うんですけど、その激しさをこう表す時っていうのかな、にこうピアノで、ピアノはやっぱりもう一人で全部をね、やらなきゃいけない、そういう時にこうどういうことを気をつけていらっしゃいますか。オケだとね、高い音、高音から低音までそれぞれ、ね、役割が分かれてるけども、
でもピアノはその一人でオーケストラを奏でられるって言われる、ね、楽器でもあるので、やっぱりそのベートーベンとかシンフォニーを書いてる作曲家の作品を演奏する時ほど、そのオーケストラのサウンドっていうのをイメージして、
あ、やっぱりそうなんだ、
弾くので、なので、まあ、あのもともとオーケストラ好きで、学生時代も聴いてはいたんですけど、結婚してより、ね、その聴かせていただく機会も増えて、なので、そうですね、なんかその自分がやってる楽器以外の音楽を聴くっていうのはすごく大事なことだなって思うので、まあ、学生さんたちにも、その自分の今抱えてる曲の演奏、あの部分の練習だけじゃなくて、その日常でいろんなその指揮者の、ね、演奏してる音源を聞いてもらうといいかなって、
ですよね、はい、いろんなものに触れるってことですよね、
あとぜひ機会があれば本物 の, その生の演奏でプロのなんか演奏会に、
いや本当そうなんですよ、
聞きに行ってわっていう衝撃を感じてほしいなというふうにも思います。
確かに、今ね、そういうあのライブのでこう生の演奏でっていう話ありましたけど、新田さん普段は東京都交響楽団でね、はい、あのそうやってオーケストラの一員として弾かれてるじゃないですか。でそのオーケストラの一員としてこう弾いてる時に、あの、まあ、例えば今回のベートーベンだったり多分弾かれてると思うんですけど、どういう向き合うっていうんですか、その作品と向き合う、指揮者も毎回変わる、そういう環境でこうすごい本番がたくさんあると思うんですよ、多分3日に1回ぐらい本番があると思うんですよね
そんなにはないかもしれないですけれども、でも、まあ、やっぱり毎月いろんな曲をこなしていくっていうのがあります、
なのでそういうところで、こう何かこう気をつけてるとか、自分はこういうペースでこう楽譜を読むとか、何かこうありますか、 こだわりっていうか自分なりのもの
こだわりというか、まあ、どんな指揮者が来ても、どんなメンバーでやろうとも、やっぱり自分が、あのこの曲に対して思ってるイメージっていうのを、あの初日のリハーサルまでになんとなくイメージをして、でそれを、まあ、あの音に、まあ、音を読む段階からも少し意識してやって、でリハーサルに来たらそれと他の人とどう調和していくかっていうところを、あの考えていく、もう決して自分一人でこう弾くっていうことではないっていう、まあ、その切り替えを、
なるほどね。特に私ちょっとバイオリン弾きじゃないからわからないんですけど、ファーストバイオリンとセカンドバイオリンってありますよね、あのオーケストラの中に。新田さんは普段セカンドバイオリンされてますよね、で勝手な私の考えなんですけど、その調和という点ではファーストバイオリンよりもセカンドバイオリンの方がものすごく繊細なんじゃないかと思うんですけど。
そうですね、おっしゃる通り、なんかそういうセカンドバイオリンは役割がとても、なんだろう、いろんな、
いろんな側面がありますもんね、
側面があるというか、まあ、ファーストバイオリンももちろん伴奏に回ることあるんですけれども、セカンドバイオリンはもっとこう、忙しいというか、そのファーストバイオリンと一緒になって旋律を担当することもあれば、あの対旋律をやったり、もしくはあのまあ、主旋律の下で、まあ、第二旋律、まあ、それが対旋律っていうんですけれども、まあ、伴奏にこう、突然切り替わったりとか、そういう時にどのパートを、まあ、どこのパートも結局自分で把握してなきゃいけないんですけれども、どこのパートと同じ気持ちになっていかなければいけないのかっていうのを即座に判断できなければいけないので、慣れるまでやっぱり事前にそのスコアを読んで、そういうことを事前に確認するっていうようなことを よくやってました。
あ、やっぱり、
まあ、今でももちろんそれやらなきゃいけないんですけれども、
いや思うんですよね、セカンドの方がもちろん音が高い低いってやるとやっぱりセカンドの方がもちろんファーストより低い音域が多いと思うんですけど、うん、よりそのつながる人たちが増えるじゃないですけど、うん、ね、この瞬間はビオラだけど次の瞬間にはもうチェロバスと同じことやってたり、もう木管と絡んだりとかっていう、うん、その目のこう届かせ方が多分ファーストバイオリンよりも圧倒的に多いんじゃないかな、
うん、でこの間 そのベートーベンのシンフォニーの7番でもそうですけど、うんうんうん、結構あのセカンドバイオリンは 最小単位で16分音符、うん、32分音符とかで刻んでたりとか、うんうん、あのそういうあのリズムを、うん、作ってる、
はい、
大事なパートではあるんですよ ね。なのでそのオーケストラを、うん、のテンポ感とかリズム感を決めるのは、うん、あのまあ、内政の役割が大きいんじゃないかなって感じているところがすごく、
うん、確かにそうです、はい、本当に重要だと思います。中をこうまとめる楽器の方々はね、はい、そんな新田さんのバイオリンの演奏をここでお聞きいただきたいと思います。ジュール・マスネというフランス人の作曲家の曲です。タイスの瞑想曲という曲をお聴きいただきます。どうぞ。
Thank you.
い、お聞きいただきましたタイスの瞑想曲。バイオリン演奏は新田司さん、ピアノ伴奏が八田川美春さんでした。もうすごい綺麗どうやったらこんな綺麗な音が出るんだろうっていうぐらい、で伴奏ももう知り尽くしてるっていう感じですよね、ご主人のことをね。もうすごい綺麗にサポートがさーって入って、もうなんか言葉を失うぐらい本当に美しかったです。
ありがとうございます。
いやこれあの結構思い入れのある曲だってお聞きしたんですけど、うん、どんな曲なんでしょうか。
はい、これあのフランスの留学僕たち2人行く前からですね、
うん、昨年1年間フランスに留学していたんです、うん、はい、
その前から
リオンに行かれてましたね、
はい、この曲はあの2人でもよく弾いてたんですけれども、うんうんうんうん、あのこの曲を作ったマスネは、うん、マスネ、はい、あのたまたまフランスのリヨンの近く出身の、うんうん、作曲家ということもあって、
はいはい、あの地元に近かったってことですね、うん、です留学先が、はい、
そうなんです。でそのリヨンの留学先でもあの、うん、僕たちのリサイタルやったんですけれども、うん、そこでもこの曲を
聴かせていただ
いたりして、であの現地のフランス人のお客様からもですね、はいはい、うん、やっぱり皆さんすごいこの曲が大好きな、うん、あの地元の作曲家ということもあって、誇りに思っている大切な曲だったこともあって、すごく喜んでいただいたんですよね。
いやこれはもう鳥肌立ちました。本当にあの高音ももちろん美しいんですけど、下に下がってきた時の下の方のあの何とも言えない艶やかな、すごいこうもうパッションっていう文字がパーって出てきたんですね、あの演奏、お二人の演奏を聞いて。すごい熱いものをこの特に下の低音の方の音からすごい感じて、もうなんかうっとりしちゃいました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
でそのね、今留学のちょっとお話、リヨンに行かれてたっていうことで、そのお話すごい私もね一時期留学してたので、すごい今のそのフランス事情がどんなになってるのかっていうのもすごい興味があってお話聞きたかったんですけど、新田さんがこれは東京の冊子かな、
はい、
にリヨン留学報告っていうのをね、うん、書かれててちょっと読みましたけど、ジェニファー・ギルバート先生に習っていたと、はい、どういう先生でした。
ジェニファー先生あの、うん、アメリカ人と日本人のハーフの方なんですけども、あのギルバート一家って、うんうん、あのものすごい皆さん指揮者とかアーティストで活躍されているご一家で、はい、その方たちが毎年あの日本でセミナーを開いてらっしゃるんですよね、うんうん、あの室内楽のセミナー、うんうん、でそれに僕2019年に参加しまして、うんうん、であのその時にジェニファー先生のレッスンを受けて、うん、受けすごくなんだろうな、あの音楽を、うん、ちゃんと綿密に組み立てていく、でそれもありつつパッションがあって、うんうんうん、
あのまさしく今の新田さんですよね。
いやいや、まだ全然できてない いないですけれども、
いやもう先生はもう本当に偉大な、
本当に緻密にあのよく考えてイメージしてということを、うん、あの深く教えてくださった先生で、
うん、三原さんもよくレッスン一緒に行かれてたんですか。
あ、そんなに多くはなかったんですけど、うん、それこそベートーベンの7番、うんうん、あのソナタデュオを、うん、あの聞いていただいたりもしました、
うんうん、あ、そうなんだ、はい、おいくつぐらいの先生ですか。
年は伺ってないですけども、
うん、お子さんがまだあの2人いらっしゃるんですけど、小学生で、うん、あ、ね、小さくて 40、50ぐらい
ですかね。子育てをされながら、うんうんうん、あの先生自身も、うんうん、あのオーケストラのコンサートミストレスをされている方で、うんうんうん、
じゃあもう状況としては私とよく似た感じで子育てしながら、ね、
きっと同じぐらい、
ね、50代だとか
と、うん、だと思います。
もしかして同じぐらいかなと思いながら、うん、そうですか。じゃあそのレッスンをこう受けながら、
はい、
生活面はどうでした。異国の地での生活は
最初はもう本当にフランス語なんか全然喋れない、ほぼ喋れない状態で行ったので、うんうん、パン屋さんに入るのですら、うん、
緊張して
緊張しましたね。
緊張するよね、わかる。
ボンジュールとメルシー
しか、うんうん、わ
言えない状態で
最初はそこからですよ、う
ん、パン屋さんがすごい笑顔で、うん、なんかしきりに聞いてくるんですけど、うんうんうん、何を言ってるのか全然わからないぞっていうような感じだったので、う
ん、でも本当にあのフランス人の方々がすごい温かくて、うん、皆さん親切で、うん、なんかそれにたくさん助けられて、うんうん、ね、
う
ん、
向こうの方々ねすごい親切ですね、
うん、そうなんですよね。
いやパン屋さん私も初めて行ったのオーストリアだったんですけど、うん、まあ、そのパン屋さんで、やっぱりすごい優しい、うん、あのおばちゃんがいて、はい、やっぱり何言ってるか分かんないんだけどもうこれとこれみたいに指差しでもうダンケーとか言って、うん、そういうことあったなっていう思い出しましたね。じゃあそこからちょっとずつこう生活が整いながらレッスン受けながらって感じ、あの住まいはどうされてたんですか。
住まいはそのジェニファー・ギルパート先生のご友人のご友人、う
ん、先生が当日前に手配をしてくださって、そうなんです。もう本当にいろいろ整えていただいて、うん、本当にジェニファー先生のおかげで無事ね、うんうん、かなった。
先生の知人の、うん、あの大きいお宅があるんですけども、うんうん、そこの離れの部分の、うんうん、あの離れといっても戸建てなんですけれども、うんうん、そこにあの1年か2人で住ませていただきまして、
なんか向こうだとスケールが違うもんね。本当に
でまたちょっとリヨンから1時間ぐらい離れた郊外のところだったんですけれども。
リオンの隣の隣町になるかな、うんうんうん、
なるほどな、うん、いや普段は公共のもので移動されてたんですか。
はい、普段バスで
目の前がバス停だったので、うん、
なるほど、
その点は、ね、便利でしたけど、ね、
そうかそうか。じゃあそのお話を続きを次回の放送でまたたくさん教えてください。今日は一旦ここで終わりにしたいと思います。お二人ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
それでは次回もまた土曜朝9時イエローチャンネルオーケストラでつながろうを通じてリスナーの皆様とつながりますように。お相手は内藤由美子でした。皆さんどうぞ良い週末をお過ごしください。さよなら。
歩き始めたばかりの僕らをつなげた世界中の夢を集めて手と手を取り合って翼を広げて晴れ渡る大空へさあ飛び立とう。たくさんの笑顔が見守ってくれる輝く夢は希望の色。君は迷わず進めばいい。